レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する話題の企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週お招きするのは、株式会社源代表取締役社長源和幸さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
源さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今源さんは金沢の方にも出展されてますよね、はい。富山から金沢へ打って出たというか、はい、そのあたりの思いっていうのはどういうものがあるんですか？
は
い、
金沢に出展したのはそもそも20年近く前になるんですけども、はい、お客様からの要望が特に多かったというふうに聞いております。はいはい、関西から来られるお客様の中には、ちょっと富山までは遠くて金沢で買えないんですかという声が多くて、まあ、それに応えるような形で出展させていただいたというふうに聞いております。
そうなんですか。はい、今新幹線が通ってどういう状況ですか？
もう大変嬉しい悲鳴ですけども、売り上げも2倍3倍ぐらいなりましたし。
そうですか。
はいはい、商売としても大変順調に進んでおります。
まあ、源さんのます寿司って言ったら、以前はなんか駅弁みたいな雰囲気だったんですけど、はい、まあ、今度は新幹線もそんなに長くないですし、はい、まず駅弁を食べるお客さんが減ってるんじゃないかと思うんですけれども、はい、どちらかというと富山のお土産という形でシフトしてるっていう感じですね。
はい、そうですね。はい、幕の内弁当なんかそういう意味じゃ量が減ってきてますんで、
う
ん、
そうですか。
はい、言われるような形が謙虚に出てきてるかなと思いますけども、ただますの市はおかげさまで、富山県の皆さんに昔からお土産もそうですし、はい、贈答としてご利用いただいてますんで、はい、そのイメージから今でもたくさんの方にご利用いただいてます。
うん、そういえば松の寿司も変わってきましたよね。
はい、
以前はどちらかというと万人受けするっていうか、味もね、
はい、
でもあれもすごいことだと思うんですね。私、
ありがとうございます。
いろんな人たちが食べて一定程度おいしいって思うような、はい、そういうものを作るっていうのはすごい技術だと思うんですけど、はい、今またなんかいろんなあの特選とかなんとかで挑戦されてますけど、はい、そのあたりはどんな感じですか？
時代とともに日本人の舌の嗜好性もだいぶ変わってきてますから、はい、やはりその時代時代に合わせた美味しい商品を作っていきたいなというふうに思っております。はい、ただその反面、マスノシというものは源だけの商品ではなくて、はい、これは歴史ある郷土料理ですから、はい、こういった伝統をいかに守っていくかということを第一に考えながら、郷土料理という範囲内でその時代に合わせた商品、マスノシ作りを心がけております。
まあ、和食も、はい、あの世界遺産に登録されましたし、そういう意味では郷土料理は和食の最たるものだと私は思っているので、はい、これから外国人の方々にも食べていただいてっていう形になると思うんですけど、はい、
そうですね。
そうなるとやっぱり外国人の人たちの思考も考えなくちゃいけないと思うんですが、はい、そのあたりは研究とかされてますか？
まあ、先日もあのテレビだったんですけども、マスノシを花見のお弁当にチョイス外国人されてまして、もう見た瞬間に、あ、パイみたいに丸くて可愛いねとかですね、食べた瞬間も、あ、こんなに美味しいお寿司があるんだということで、たくさんの盛況をいただいておりまして、まあ、まさに和食を届けるのにこの富山の味っていうのは世界に通用する素晴らしいものなんだなと改めて感じましたので、そのままでぜひ挑戦していきたいなというふうに考えております。
はいはい、まあ、確かに外国の人にとってお寿司はね、それだけでも人気ですし、はい、これが持って帰れるとか、ああいうあの可愛い輪っかになって中に入ってるって、はい、あれもやっぱり日本独特の器ですからね。
はい、
まあ、ちょっと重たいのが何なんですけど、はい、まあ、そのあたり、はい、例えばもうちょっと小さいのとかっていうのはあるとまたちょっと違うのかなとかって思ったりするんですけれども、
はい、ありがとうございます。大変参考になります。ぜひ研究進めていきたいと思います。
ぜひよろしくお願いいたします。はい、あと高校時代に北海道の方で一人暮らしを始めて、一人で高校に行ったりとかってされてた。それの時は下宿かなんかしてらしたんですか？
そうです。はい、
そうすると食事とかはどうなさってたんですか？
はあの全て下宿の方でおばあさんが、はい、が作ってくれました。
はいはい、でそこへ行ってよかったといいますか、はい、その北海道で一人で暮らしてよかったというのはどういうところですか？
いや、もう当たり前のことかもしれないですけども、うんうん、まあ、朝起きた時から誰も手を貸してくれないわけですね。はい、それはやっぱり一人で問題を解決して乗り越えていかなきゃいけないと、うんうん、まあ、毎日のそういった日々の積み重ねが非常に役立ったなというふうに感じております。はい、
例えばでも一人で全く身も知らぬところにいらっしゃったわけですから、はいはい、人との交流とかっていうのはなかった、はい、 ったんじゃないんですか。
はい、なかったです、はい、そういった意味でも交流を生むためにやっぱり自ら行かなきゃいけないと、は
い、出て行かなきゃいけない。
そうですね、はい、まあ、そういったことを一つからやり始めるということが非常に役立ったというふうに感じております、
うん、今それがどういう形で役立っていますか。
仲間を集めて何か大きなことをやりたいとか、はい、やっぱり一人ではやることに限界が出てきますから、うんうん、そうした大きなことをやりたいときに力を得るために協力を得るということに非常に役立っているというふうに感じてます、
うんうん、そうですか、はい、ちょっと ある方とお話ししてたらもう、はい、今日本の若者はね外に向かっていかないって留学もしないしっておっしゃってましたけど、うんはい、そういう意味では別に海外に行くことだけじゃなくても、うん、その国内でもその親元から離れて一人でやってみようっていう部分はやっぱり必要なのかもしれませんね。可愛い子には旅をさせろじゃないですけれども、
はい、そういう意味で、はい、ぜひ皆さんいろいろと挑戦してもらいたいなと。まあ、勉強だけだと知識とか技術っていうのは身につくかもしれないですけども知恵や経験っていうのはやっぱり自分からいかないと取得できないものですんで世の中出るとやっぱり必要なのはこちらになってきますから、
うん、そうですね、
はい、頑張って挑戦してもらいたいなというふうに思います、う
ん、やっぱり自分でそういうふうにやられたからこそ分かるっていうか、はい、そういうところがありますものね、
はい、いやもう分かってないことばっかりですけど
いやそんなことはないと思う、はい、うん、で富山で事業を継いでいこうとされたわけですけれども、はい、そこに至るまでの行動といいますかそのあたりはなんかいろいろ修行されたって伺ったんですけれども、はい、どんな修行なさったんですか。
松野市自体がやっぱり食品ということもありまして、はい、食に携わることをいろいろ勉強したいなということで、はい、まず最初に牛丼の吉野家おじがですね、はい、この北陸でフランチャイズ展開していることもありまして、はい、食もいいけども、まずその経営という立場で物事を考えられるような、そういった修行も必要だよというアドバイスを受けまして、はい、それで最初に東京の吉野家 D&C さんの方に就職して、はいはい、そこでお店の店舗運営をしながら経営の基礎となるようなところを学んでおりました。
あ、そうなんですか、はい、そこもやっぱりちょっと普通だったらそのおじさんのところに入ってもう少し楽されたのかなと思ったんですけども、はいはい、
やっぱり頼るのは嫌ですし、自立を目的で大学も外に行きましたから、はい、やはり誰の手も借りないようなところで挑戦していきたいということで東京の吉野家に行きました、はい。
でその後源さんに入られたんですか。
その前にですね、その吉野家で修行した経験を生かしてほしいということで、おじのやってる吉野家の方に就職して、はい、マネジメントを行ったりですとか、はいはい、あと他の事業をおじが始めるということで、はい、前同期に食堂という、はい、秋吉食堂や貝袋食堂あるんですけども、
はいはいはい、あれも人気ですね、は
い、ありがとうございますあちらをどんどん展開していきたいということで、はい、出店を任せられて、はい、マネージャーとして富山3県金沢2県と福井も2県の立ち上げをずっと行っておりました、
はい、よく見ます。
ありがとうございます。
みんな名前が違うんですね。あれはアイディアなんですか。は
い、食堂のもともと持ってるコンセプトで、町に根付いて皆さんに愛されるようにということで、その地域の名前を食堂につけるというふうに決まって、
は
い、
そうなんですか。あれはすごくいいアイディアだなと私は思ってます。
そうなんです、はい、ありがとうございます、はい、まあ、そういったことを学ばせていただいておりました、
今ミュージアムがすごく人気ですけれども、はい、最近新しくされたんですよね。
そうです、はいはい、新幹線開業に向けて、はい、もっともっと富山に来られる方に観光地としても楽しんでいただきたいということで、はい、今までミュージアムはどちらかというと工場見学をして、はい、食事をして、お買い物して、はい、さようならっていう感じだったんですが、はい、観光地としてその場でも楽しんでいただきたいということで、富山の城下町を再現したモニュメントを作ったりですとか、はい、あと体験ですね、はい、お寿司作り体験であったりとか、あ、はい、まあ、それ以外に笹並べ競争とかですね、はい、おわら踊りとかですね、はい、まあ、そういった富山の文化を皆さんに楽しんでいただける体験を増やして、ハードの面も含めながら挑戦ということで改装させていただきました、
はい、あ、それは源さんのアイデアですか。
私のアイデアもありますけど、従業員から出た、外部従業員から出たたくさんのアイデアも含まれております。
それはどうやって従業員の方々から募集されたんですか。
もうみんなして、ぜひこの新幹線開業に向けて、これから来られる東京の方のために、富山のいいところをどうやったら紹介できるかなっていうことで、はい、もうミーティングですよね、一つ合わせて、
そうですか、はい、どれぐらいかけて作られたんですか。
2,3 ヶ月かけて、はい、アイデアを出して、はい、そうです、はい、
そうですか。なんかすごく人気だって言って私も聞いてるんですけど、 そうです、
ありがとうございます、はい、ぜひ遊びに来てください
一般の人でも入れるの。
もちろんです、はい、年中無休、はい、でやっておりますので、いつでも来てください、はい、
100年を迎えられましたよね、源さん、はい、100年というこの歴史、はい、 どういうふうに背負っていこうと思ってらっしゃいますか。まあ、背負うって言ったら変ですけど、
そう、重たいです、
ね、重たいですよね、
はい、そこまで考えたことはないですけども、はい、やっぱり100年続いたというのは、私のご先祖様も含めて、歴代の従業員たちが一人一人世の中のためであったりとか、この富山のために一生懸命やってきたからこそ長らえてやってこれた事業じゃないかなというふうに思っておりますんで、昨今厳しい経済状況もありますけども、まあ、どういう状況下であっても、やはりそういった温かい気持ち、これは第一優先に忘れないでやっていこうというふうに思っております。
最初はなんか料理旅館をやってらしたんですよ ね、
はい、
北陸本線が通って富山駅ができて、はい、そこにお弁当コートされたのは、
曽祖父になるんです
が、はい、そうですか、はい、でそれがマスの寿司に変わったっていうのはどういう、
開業して2年後になるんですけども、はい、まあ、当時はサンドイッチであったりとか、おむすびであったりとか、はい、お団子なんかを販売してたんですけども、はい、やはりあの終着駅ということで、はい、なかなか売り上げが伸びないと、
はい、
当時は本当に夜逃げしようかというふうなことを言われたぐらい厳しい状況下の中だったんですけども、はい、まあ、そういった厳しい中でも、うん、何かこう旅人の皆さんのために楽しくすることによって自分たちも楽しく日々を送れないかという思いの中から、当時郷土料理であった鮎寿司をですね、列車の中で富山を親しんで食べてもらいたいということで作り始めたのがきっかけというふうに聞いております。
鮎寿司が最初なんですか。
はい、
あ、そうなんですか。それがマスの寿司に変わったのはいつ頃なんですか。
あの、併売してマスの寿司も出したんですけども、はい、はい、マスの寿司はどちらかというと高級魚で一般の方々にはそうそう食べれるものじゃございませんでしたから、旅行客のお客様の方であっても、うんうん、なかなかそれが伝わらないというか、うん、ということで売上順番でいうとやっぱりサンドイッチやお団子が圧倒的に多くて、うんうん、まあ、その次に鮎寿司、
はい、
でマスの寿司は売れるか売れないかなっていうぐらいだったんです。
それがね、はい、今もうすごい成長を遂げてるわけですよね。
そうですね、
はい、でもあの今さらっとおっしゃいましたけど、はい、富山駅が終着だったなんて誰も分かりませんよね。
そうですね、はい、当時の方は、はい、誰もおられないと思いますね、はい、
明治41年ですよね、はい、そうです、はい、富山駅が終着で、富山駅から直江津まではまだ電車が
繋がってないことですね、
はい、はい、
そうですね、
そういう時代からやってらっしゃるんですよね、
はい、
そういう意味ではその歴史をこの後もつないでいかなくちゃいけないわけですけれども、ね、はい、どういうふうな会社にしようと思ってらっしゃいますか。
まあ、今マスの寿司というものを通して、うん、まあ、富山というものをこう全国に知っていただけるように苦労しながらも、
はい、
富山の皆さんに助けていただいてこれを実現することができましたんで、はいはい、またこれを先ほど言われた海外の方にという中で、はい、寿司といえば富山だよねと言われるぐらいこう世界に広がるようなマスの寿司を作って発信していきたいなというふうにも思っておりますし、そうした中で最近富山でも言われている人口減少であるとか若手の不足という中で次の糧となるそういった素晴らしい人たちが生まれてこないとこういうものは達成できませんので、そういった若手の教育というか育成に力を注いでいきたいなというふうに考えております。はい、
それはどういうふうな方向でやろうっていうふうに思ってらっしゃるんですか。
はい、今あのいろいろ起業している仲間なんかとですね、はいはい、やはりあの富山は米どころということでものづくりの町だよねと、はい、うんうん、やっぱりこのものづくりという出発点の部分、こちらをかっこいいと思えるような、はい、そういった場所を作っていこうよということで、うんうん、まだプランは大きく固まってないんですけれども、皆さんそれぞれの分野で持ってられる技術を持ち寄って、うんうん、職業訓練所ではないんですけども、うん、そういったものづくりの体験を簡単に若い人たちに参加してできるような場所を作って、うん、知ってもらうことによってかっこいいと言ってもらえるような、そういったコミュニケーションを取れる場所を、ぜひこの街の中に作っていきたいというふうに考えております。
あ、そういうのは今どこかでっていうふうにもそろそろ計画は固まってるんですか。
いや、まあ、場所がないんであれですけども、はい、ただあのうちの源団体で言えば、はいはい、体験教室、お寿司を作る体験教室の場所があるんですけども、はい、まあ、その場所を漁協さんなんかにお貸しして、はいはい、魚卸教室をこれから月一、はい、やっていけないかなというふうに考えております。
そうなんですか、はい、それはあの女性でも参加できますよね。
そうですね、はいはい、若い人たちにも来ていただいて、はい、 魚をおろすところからの楽しみであるとか、はい、美味しさっていうものを知っていただく中で、うん、またそれをそのお母さんたちであるとか、うん、背中を見る子どもたちが、うん、ああいう姿ってまた一つみんなを笑顔するのにいいんだなっていうふうな思ってもらえれば、うん、私たちも嬉しいなというふうに思います。
それをその源さんでやるということの意義といいますか、
はい、
それはどういうところに
強いなと思っているのは、うん、うちはお客様とフェイストゥーフェイスでつながっているところですし、はい、漁協さんであるとか生産者さんっていうのは現場っていうかですね、うんうん、物を取るところから直接つながっている形なんですね、はい、これがつながることによって直接漁業をやっている方がお客、
うん、
エンドユーザーにつながって、はいはい、でまたその逆もしかりというのは源ならではかなというふうに感じております。
わ、
う
ん
う
んね、はい、かりました、はい、それはすごく楽しみですね、
はい
はい、もう小さな子からお母さんたちまで喜んで参加できるような、はい、そういう形になるといいですね、はい、まあ、将来の話をちょっと聞いたんですけれども、はい、具体的にそのどういうふうな会社の雰囲気って言いますか、
はい、
にしていきたいと思ってらっしゃいます。
うちの祖父なんかも会社を培っていくために一番大切なのはやっぱり両親と相場だねという言葉を残してくれてるんですけども、まあ、まさに私もそれをしっかりと遂行していきたいなというふうに思っておりまして、やはり自分だけではない周りの人々も幸せになれるようなそういった考え方を持っていかなきゃいけないですし、またそれを行っていくためにやっぱり正しい判断ができるような知識や経験を身につけていく、そういった学びの場として人が成長できるようなそういった会社になっていけたらいいなというふうに考えております、う
ん、はい、で具体的に今、
はい、
源さんが会社でやってらっしゃる動きっていうのは何かなさってるんですか。はい、
そうですね、まあ、日々で言うと本当によく会話をすることですね、うん、
あ、
はい、自分の思いを伝えつつ、うん、コミュニケーションを取っていくということを一番に大切にしてますし、またそういった意味で歴史の観点から学んでもらいたいということで、これは私だけじゃなく各からもやってるんですけども、会社の中の和室で茶道や華道をやることによって、まあ、そこから学び取るおもてなしの心や作法というものを私従業員に伝えるために行っております。
はい、まあ、社員の方たちとのコミュニケーションという意味では何人いらっしゃるんですか。はい、
今はパートさん入れると240名ぐらいになるんですかね。
う
ん、
じゃあそういう人たちとのコミュニケーションというのはなかなか難しいと思うんですけれども、はい、どういうふうにしてなさってるんですか。
まあ、本当合間を見つけてはお店に行ったり工場の中に入って声をかけると、はい、いうことを、はい、積極的に行っております。
うん、そうですね、現場を知らないとやっぱりなかなか難しいですもんね。はい、そういう意味では、
はい、
みんな現場を見て現場を知って初めて、
はい、
いろんな施策も生きてくるので、
はい
はい、
まあ、大抵でも手伝うとうざがられますけど、うん、
そうですね。
マイフェイバリットソング、心に残る思い出の一曲。
昨年ヒットしたアナと雪の女王の中で歌われている生まれて初めてを皆さんに聞いていただきたいなというふうに思っております。
はい、選ばれた理由っていうのはどういう、はい、
そうですね、はい、私ももちろん好きな曲ではあるんですけども、はいはい、自分よりも皆さんに喜んでもらいたい、うん、私の会社もそういった意味で皆さんに喜んでもらいたいというおもてなし心のある中で、自分が好きな曲というよりも皆さんが楽しんでいただける曲を選びたいなということで選ばせていただきました。
はい、
映画アナと雪の女王オリジナルサウンドトラックより生まれて初めてをお届けしました。
皆さんやっぱり人生を楽しんでいただきたいなというふうに私自身思ってます。まあ、楽しむというものは自分自身が本当にこうなんていうんですか、刺激を受けて楽しいとか嬉しいっていうこともあるかもしれませんけども、本当の意味で人生に楽しいっていうのはやっぱり人から頼られることだったりとか人のためになることをすることではないかなというふうに私は思っておりますので、皆さんそういった意味でたくさん知識や技術、うん、経験を積まれて、うん、やっぱり世の中のたくさんの人のために何かできるかということをやっぱり真剣に考えれるような素晴らしい人になっていただきたいなというふうに考えております。
うんうん、レディオジャーナル頑張る富山の元気企業、今週お招きしたのは株式会社源代表取締役社長源和幸さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。次週6月30日のゲストは富山育英センター代表取締役社長、学校法人片山学園理事長片山条件さんです。お楽しみに。